3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ノート。サイエンスインターネットラジオプログラムムートン第10回でご紹介する話題は、ネイチャーニュースサービス2001年3月8日号から DNA が勝手に作る電子回路、科学2001年6月号から子どもの犯罪と脳、以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県足元市のクリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。最初の話題、ネイチャーニュースサービス2001年3月8日号から DNA が勝手に作る電子回路というお話です。必要な部品を所定の場所に配置して自分自身を組み立てることができるロボットが、サイエンスフィクションの世界から飛び出して現実のものになり始めたようです。このほどペンシルベニア州立大学の研究チームが DNA を使って幅が1ミリの100万分の1の金でできた電線を金属の表面上の指定した場所に接続させることに成功し、自己配線型ナノ回路の可能性を開きました。今回の実験では、まずナノスケールの金でできた電線に短く切断した DNA をつけます。次に電線を接続させたい薄い金の膜に、先ほどの電線につけられた DNA とあたかも磁石の N 極と S 極のように相補的である DNA を取り付けます。そして金の膜の上に電線を接触させると、磁石の場合と全く同じようにお互いに引き合う DNA 同士が出会ったとき、電線は金の膜上に接続されます。この研究の目的は、構成部品の位置決めと接続の役目を担う DNA を使ってナノスケールの自己配線型電子回路を作成することです。今回の報告の中には、金の電線の先端だけに DNA をつける方法も明らかにされていますので、例えば1本の電線と何らかの回路の端に相補的な DNA をつけることによって、ナノスケールの回路にナノスケールの電線を狙った位置に自動的に接続することが可能となります。つまり、もし各構成部品を適切にプログラムできれば、自然に集合して複雑な回路を作れるようになるかもしれない技術だといえます。実は今回成功したナノスケールの自己組み立ては、生きた細胞の中では常時起こっています。そこでは DNA によるプログラムに基づき、歯車、モーターやエネルギー発生装置などにあたる各分子が一つの機能的な装置に組み立てられて、一つの生命体を形成しています。このような生命が営む複雑だけれどもミスが滅多に起きない仕組みを応用して構造体や装置を作成する方法は、伝統的な電気工学的方法からの脱却の一例です。集積回路上で全ての電線やトランジスタを刻み出すのではなく、装置自体が自らを組み立てていくようにすることがナノテク研究者の夢なのです。
ああ、これはあれなんですか、佐賀さんが首くくらなくちゃいけないような話なんですか回路が勝手にできちゃうって話なん
だ
って。
だから金でしょ、うん、金を運んでってことですよ、ね、うん、普通ね、電子回路って何層か、だいたい20層ぐらい組むんですよ、
うんうんうんうん、
で縦側にコンタクトホールっていうのを、縦の溝、なんて言うんでしょう、トンネルみたいなのが掘るわけなんですよ、
うんうんうん、
そういった横に金とかアルミニウムとか銅とかの配線を、そのどう、なんて言うんでしょう、トンネル同士を結んでいくわけなんですよ、
うんうんうんうん、
それによってその回線が作っていきながら、うん、この普通は重なり合うとこはショートしちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
でその時にショートしないように層に分けて、うん、 そのトンネルをずらすわけですね、で下の層と上の層とで勤務するってことじゃないですか、でそれを考えて今の話を聞くと、すごいコストがかかるなと、一個ずつに DNA を埋めていかないといけないわけですよね。
ああ、なるほどね。
配線する箇所が例えば1万箇所あったとしたら、DNA が1万
種類、
種類、その S 極と N 極の、その S 極側ですか、ね、でそのもう1枚の例えば基板の方っていうのかな、基板の方に DNA が 何万個も埋め込んであって、でそれに一致するものを探しに行くわけですよね。すっげえコストですよね。
おお、 なるほどね。コスト高いな。いやでもまあ、その DNA の値段次第ってところなの？
それはそうだけど、そのまあ手間かかりそうじゃないですか。で今主流なのはヒューズ方式っていうのが一つあって、いわゆる外から逆の電流を与えてヒューズを最初全部配線しとくんですよ。でいらないところをヒューズで飛ばしちゃうっていう、っていうのが今あのなんてフィールドプログラムゲートアレイって言うんですけど、いわゆる量産型で何でも使える IC っていうのを売ってるんですよ。それにロムライターのやつみたいなんで、電流をドンと加えると、それが専用の石になると。でそれのいわゆるナノマシン版っていうことなんでしょうね。今言われてるのヒューズ型じゃなくて、でヒューズ型の弱点はその温度変化とかに弱いっていうのがあって、例えばあの人工衛星に上がってるやつとか、そういうのにちょっと怖いんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。だから電その人工衛星で電波を落とすときに、例えば今まで BS 放送だったのは BS デジタル放送になりましたと、回路を全面的に編み替えないといけませんと、さあ DNA でプログラムを送れば回路がその時ダイナミックに変わるという話になれば素晴らしい、
そうだね。でも、そういうところに当然狙っていくんだろうね、産業にするとすれば、
ね、
でもちょっと待ってください、これって結局ナノスケールってことは、ナノマシン化したようなものに対しての技術なわけですよね。
そういう
極小技術っていう部分の生かしどころっていうことになると、基本的にすごいマクロなエリアになってきますよね。例えばその 人体内におけるナノマシンとか、これはどこまでの大きさのものに対してまで利用範囲っていうのは広げられるんでしょうね。
なるほどね。
大きい方の話で小さい方の
話。小さい方の話じゃないの？
大きい方でも小さい方でも。小さいのところはその100万分の1ミリ単位ですかね、のそのナノ回路っていうものがその自己配線型っていうのが作れる可能性が出てきたっていうことですよね。これよりまだちっちゃくできるっていう可能性もあるわけ
じゃないの？
まあ、DNA の断片がどれぐらいの溶石を要するかっていう問題がありますけどね。だからその DNA 細胞レベルまではちっちゃくできるということで、例えば今言ったその体の中で動くナノマシンだと、まあ、赤血球ぐらいの大きさまでは理屈では可能ですよね。
そうだね。
そうか、 DNA よりちっちゃいものは作れないんだ。
あ、そりゃそうだ。
DNA を使うってこと
あ、そりゃそうだわ。
配線が出来上がるときにお互いが邪魔になるじゃないですか。
あ、なるほど。そうね、
俺はここにつきたいのに俺がここにつきたいってぶつかったときに、うまく配線できないかもしれないから。
でも DNA ってそんなに小さいんだね。
どのくらいなのかね。
このぐらいですか
ね。俺はでかくないですか。あの DNA ってあのよく間違うんですけど、ドコサヘキサエン酸、
はい、
ディオキシリボ核酸、
ディオキシリボ核酸、
ディオキシリボ核酸のことですよね。
DHA ですね、それね。
ドコサヘキサエン酸は青魚に入ってる
やつですね。頭良くなるやつでしょ。
そうですね。
サバガエチ
ャ、ドクター中松が言ってる。
そうです。
あ、
そうか、巨大なものを作るときは何もこの技術を使わずに今までの技術
人間がやりゃいいんだよ。
そりゃ別に。
そうか、そうだね。その今まで人間が配線不能だったものができる可能性があるという技術としては非常に面白いかもしれない。
あとはもちろんさっきあの実際今ここで話が出てたダイナミックに配線が変わる、DNA っていうのは DNA を合成する酵素あるいは分解する酵素というのがありますから、それらをコントロールしてやると はあはあはあ、
別にこう菌が実際にくっついてるわけじゃなくて DNA がこう取り持ってるわけですからダイナミックに変わっていくわけです。
で DNA の構成を変えれば違う場所に配線を持っていったりとか。
そうそうそう、すごいね。そうなると、
ああなるほど、
そうなるとやっぱターミネーターの T-1000 とかできちゃうわけだ
そうか、
自動的に作るんだから、
うん、
すげえ話だね。
ちょっと待てよ、でもその DNA の組み替え自体はどうやってやるんだろう。組み上がってきてしまった半導体の中を開けないよね。
いやなんかあるんじゃない
の。っていうことはさっきのヒューズ方式、うん、みたいに最初から全てのものを組み上がっていったものを余分な箇所を飛ばしていくっていうことですか。
でまあそうだろうね、やるとすれば、ね、
いらないその DNA っていうものを、うんまあ、その酵素を使って排除していく、うん、とかでその配線形式を変えていくとか、
あそれもできるでしょうね、うん、
お
すごいっすよ。
使い方は無限ですね。
無限だけどなんかこう、ね、連想できないっていうか、う
ん、でも、うん、目で見えないんですよね
見えないですね。
だからなんかあのあれだね、あのなんていうの、生物学となんかこう電子の部分がこう曖昧になってくるよね、
うん、
境目がなくなるっていうかさ、うん、DNA 使って配線だとかすごい話、
ね、配線どころか最近はモーターもね生物学で作ろうとしてますもんね。
あそうなの、
ナノモーターと。
おお、
なんですか、中でちっちゃい小人さんが回ったりするんですか。
に小人よりもっとちっちゃい、
もっとちっちゃいんですか。
タンパク質1個が回るんです。
すげえ。
すいません。
あ、それが推進力になって血液中どんどん進んでいくとか、そういう話ですね。
すごいな。
タンパク質1個ってどんな大きさなんですか。
目に見えないぐらいです。
そりゃそうだけど。
すごいね。そうか。だからナノマシーンっていうと昔はさ、うん、ちっちゃいロボットかと思って。ってたけど違うんだね、うん、
それはナノじゃなくてマイクロとか
ですね。マイクロですね、
マイクロマシン、
ミクロの結子体、
うん、いやそうなんだ、そういうイメージがどうしてもあっちあるからさ、うん、そうじゃないんだね。
ミクロの1000分の1がナノですからね、
うん、そうですね、
うん、それより
もすげえ話だぞ、おいおい、
は
い、
でも
クロだよ。
ただ単純に1ミリの100万分の1単位の金でできた電線を作る人たちもすごいですよね。
うん、なんかの目的があるんだよ。
1ミリの100万分の1、
これはあれですよ、レンズでできちゃいますから。
レンズ、
レンズの仕掛けで大きなものを作っといてレンズでこう小さくできるじゃないですか。だから図面自体は大きく描けちゃうわけですよね。
ああ、
でそれを録音すること、レンズを通して録音することによってやたら小さいものができちゃうという。
ああなるほどね。
それは半導体のずっとそのなんていうか拡散技術ですね。
はあ、人間ってすごい、
うん、すごいっすよ。
もう毎回この結論ですけどもすごいけど意外とバカっていうのが結論ですけど
結局ね、どそんなすごいのにインテルの CPU の中でミッキーマウスの似顔絵がこう書いてあったりする。
それ
顕微鏡で見たりして
び
っくりしたりするんだよね、開封してみると。
それは著作権利を取られたりしないんですか。
それはねバレないよらしいです。
ああそうなんだそれまで一般的なんでしょう。でも
すごいね、
開封した人しか分かんないですけど。
なるほど、
うん、
ナノテクノロジー、
ね、電子顕微鏡で覗くやつですね、うん、
はい、
分かんないです、はい、
さて、
うん
うん、
次はですねもうちょっと大きくなって脳の中を見てみましょう。
だいぶ大きいですよ
子供の犯罪と脳、これは科学という雑誌の2001年6月号なんですが、殺人事件を起こした人の脳を MRI や脳波で調べると脳の異常が高い確率で発見されます。現代では環境ホルモンなど化学物質の影響で脳に異常が発生していると考えられています。またそれと同時に情報化社会の進展に伴い乳児・幼児期の脳への初期情報入力の変化によって脳の思考回路が変化し、子どもの心の在り方までもが変化しつつあるようですということですね。さてこの脳の異常についてなんですが、殺人事件を起こした人を被害者が2人以上の大量殺人をした人、そして誘拐や強盗など別の罪を伴う過重殺人をした人、被害者が1人の単純殺人をした人と罪の重さによって3つのタイプに分けて MRI を用いて脳の構造を直接見る検査と脳波による検査を行いました。その結果何らかの異常所見が見られた人の割合は大量殺人をした人で 92%、 過重殺人をした人で 85%、 単純殺人をした人で 47% と明らかに重大な殺人事件を起こした人ほど高い確率で脳に何らかの異常が発生していることが分かりました。特に 脳の形態的異常については、一般市民が受診する脳ドックにおける検査では 1% 未満しか発見されていない異常が、殺人を犯した人の2割に観察される点は驚くべきこととなっています。またこれらの異常は、その多くが大人になってからの脳の損傷や年を取ることによる変化ではなく、胎児期から乳児期に起こる脳の初期形成異常でした。脳の機能の点からの調査では、殺人を犯した人は正常な人と比較して前部前頭葉と呼ばれる脳の一部分の頭代謝機能が低下しており、このことは脳の中の機能を抑制する働きを持つ部分の機能低下が起きていることを示しています。また一部の例では、側頭葉と呼ばれる部分の頭代謝が更新しており、衝動性が高まっている可能性を示しています。殺人の起源を考えるには、生物学的、つまり素質としての要因と、心理社会的、つまり環境による要因の少なくとも2つを考え合わせる必要があります。もちろん脳の所見に異常がある人が殺人犯の予備軍であるというわけではありませんが、そのような人が恵まれない生育環境や鍵と鍵穴のようにその素質と合致する状況、ストレスなどによって殺人などの重大な非行行動が引き起こされることが観察されます。本人の素養による要因のほかに無視できないのが社会的な変化による影響です。第一は、医学の進歩で従来は胎児期に流産、死産していた脳障害を持つ子どもが先進国では生存できるようになったこと。第2は、いわゆる環境ホルモンによる母体の汚染が進行し、これらの物質が胎盤や母乳を通して血液脳関門と呼ばれる脳に有害物質が侵入しないように血管と脳との間に形作られるバリアが不完全な胎児、乳児に転送され、それらの疑似ホルモン用物質のもたらす誤った情報によって脳の形成が誤った方向に向かい、異常な脳が形成されるということが起こりやすくなってきたという問題です。最後の問題は、脳のオペレーティングシステムとも言うべき情報プログラムを作る初期入力の変化とその影響が挙げられます。かつて新生児は静かな部屋で母親の子守歌や言葉など言語的、論理的な情報に接していたのに対し、現在ではテレビの置かれている部屋で間断なく音や光の情報に接するようになってきており、イメージ的、断片的な情報に接し続ける状態となっています。白紙で生まれてきた乳児の脳にこのような非論理的な情報が刷り込まれた結果、行動原理が論理的、現実的なものではなく快楽原理に従った衝動的なものとなってしまったことが推察されます。人間は本来優れて学習する動物であり、学習した行動パターンに同一化する存在であるので、現在の情報環境を正常な脳の形成ができる状態に回復することの必要性がより深刻に認識されても良いのではないかと考えられます。
うん、怖いね。
これは私の持論だね。だから、前ちょこちょこ言ってたよね、犯罪者、のね、よく親がこう育てたからみたいなところに行っちゃうじゃない、そうではなくて真剣に病気じゃないかって思ってたのよ、っていうか、どんな風に育ててもさ、人を何人も切り殺すようなやつには育てられないでしょ逆に。
まあ、ね、
ある意味どんなにほたらかしといても、まあ、ね、みんながなるってわけじゃないからさ、から絶対なんかそういう問題に近いんじゃないかなっていう気はしてたんだよね。
もうこれは特に今回、まあ、その殺人、例えばその過重殺人であるのか、その大量殺人であるっていう人間を、ターゲットとして検査した結果ということなんですよね。
そうですね。
で、例えば、今回はこれがまあその殺人衝動っていうものを持つものに対して検査をした結果、そういう異常が見つかったということですよね。っていうことは、例えば人間の個性、例えばその普通の人と際立ったキャラクターを持ってる人であるとか、得意な行動癖を持つ人っていうのは、その行動パターンっていうものが実は全て脳のその形態異常に置けるものだっていう可能性も あるんですかね、他のパターンでも。
携帯異常という表現は正確ではないんですが、うん、脳にプログラミングされたものということがもうすでに実は明らかになってまして、
うん、
例えば海外ではですね、法律で禁止されてはいるんですが、採血してその中の遺伝情報を調べるとその人の性質が分かってしまう。だからこういう遺伝情報を持っている人を会社に入社させると上司とトラブルを起こすぞとか、うん、問題を起こすぞ、だから排除しようと、まあ、そういうことが実は可能で、うん、まあ、それは法律で
禁止されているって、うわ、すごい話だね。
頭の中にそういう人間のキャラクターが全て入ってる、
入ってるということでしょ、
ね、だからあなたの攻撃性もね
あるのか、
あるんだよ、
あるのか、うー、あ、そうなのか、
そうなの
でしょうね、きっと。
ただそれがさっき言ってた、まあ、例えばその側頭葉とか前頭葉の、うんうん、まあ、例えばその頭、
うん、
血糖値、
うん、でしょ、糖代謝、
糖代謝か、糖代謝、糖代謝のその異常情報による、
うん、
まあ、例えばその衝動が抑えられないとかっていう部分のレベルにいってないんですよ、
う
んうん、そのレベルにいってないのか、
そうそう、
前頭葉
で今カツ入れときました
いやいや、カツ入れたらやばいでしょ
そうか
あ、そうなのか
っていうことは、やっぱりその性格とかっていうのは、
うん、
まあ、その自分たちが育ってきた環境におけるものと、あと、うん、まあ、その本人の素質によるものっていう中に、まあ、その2種類に、
うん、
まあ、
うん、
最低でも分かれるっていう
部分
の要因がありましたよね。と、
はい、
いうことは、その本人の素質っていう部分の中で、
はい、
もうすでにインプットされている肉体情報は、
はい、
その個人の情報であるから、
はい、
それを例えば性格改善とかっていう部分は難しい部分があるんですかね。
その素養の部分と環境の部分のウェイトというのは様々だと思うんですよね、
うん、
だから今回のこの研究成果ではその両方が不幸にして合致した場合に良くない結果が起こる
ということだ。
だからもともと素養としてそういうものを持っていても環境が支援すればそうは至らない、
うんうんうん、
ということをまあ示しているわけなんです
ね、うん、そうだと思う。だから親の教えであったり宗教観であったり、その道徳観であったりっていうのがこう多重に入り組んでて、
うん、
でその中のなんかこう状態によってそこが目覚めていくか目覚めていかないかみたいな話があるんじゃないの。
難しいよね、そういう要因を持った子供が両親がサバトを行うような家に生まれちゃいけないってことだね。
そうそうそう、そういうことだよ
それは不幸なケース、
そう、ケースということだよ。
でね、この今回の報告をね、ちょっとおびおじゃない、シーバ的には前向きにね、
はいはい、
考えると、
うん、
これね、治療ができる可能性があるっていうことなんですね。
そうだね、うん、あー、なるほどなるほど、う
ん、結局その細胞の活性、先ほどの糖代謝活性なんですよ、
うん、
要するに細胞の元気がなくなっているっていうことなんですよ、
うんうんうんうん、
殺人に走ってしまうっていうのはこれまで理由がわからない単なるその精神的な異常で片付けられていたんですけれども、
うん、
例えば前頭葉の代謝活性が落ちている、
うん、
あるいは側頭葉の代謝活性が上がっているということは、うんうん、側頭葉の活性、細胞の活性、元気を抑えてやる、あるいは前頭葉で、まあ、普通の人よりも代謝活性が低いものを上げて元気にしてやる、
うんうん、
そうすることによってね、こういう危険が避けられる可能性があるという。
なるほど、
うん、すごいね、
なんかその部分は話はよくわかるんですけど、今その話を聞いてふっと思い出したのが、あの時計仕掛けのオレンジ、
はいはい、
キューブリックのね、キューブリックの、
うん、
要は快楽殺人者が、
うんうんうん、
まあ、ロボトミーじゃないですけど、なんかマインドコントロールみたいなものを受けるんですよね、脳、うんうん、手術ですか、
う
ん、
そうね、
ああいう世界観っていうのが近いのかっていうのはなんか怖いですね。
怖いですね、
うん、あらゆる面でね、そういう世界に近づいてるのはありますよね、クローンも含めてね。
そうだね。でもまあその何、その脳を直接いらうんではなくて、こういうこの子にはこういう傾向があるから、
うん、
ここを重点的に親が教育しなさいみたいな指導方針みたいなのができるとね、またそれもある程度抑制できるかもしれないし、
まあね、その子供のうちに例えばその、まあ、攻撃性が強いとかね、うん、ある程度その部分、まあ、その殺人を犯すような危険性がありますよとか傾向がありますよっていう部分までは分からなくても、
うん、
まあ、その他者に対する攻撃性が強いとかね、
うんうんうんうん、
ある部分という判定材料が出るのは親にとっては分かりやすいかもしれませんね。
ね、親にとってはね。だからこれで逆に利用されないといい、ね。さっき大宮さんも違法になってるって言ったけど。
そうね、
うん。こういう人は入れないとかさ、こういう人はもう事前にもうダメだっていうようなレッテル貼っちゃうみたいな風にはならないといいけどだなっていう気がします。
まあ法規制はされてるんですが、これはね、 血がほんのちょっとあれば分かっちゃうことなんですよね、うん、血液検査って普通やるじゃないですか、うん、健康診断、うんうん、そのあたりをどうやってね対処するか、
あ、そうか、こうなったら血液もやれねえな、
流せないよ無理に
やだな、影でやってるかもよ検査、
あの血液型の占いであんなん嘘よねっていうのはあながちなんか意外だったかもしれませんよなんかっていう、
いやでもすげえなぁ、いやでもあれですね、あのこういう研究してるっていうのがすごいなって、これどうなんの、うん、アメリカ、
いやこれはね日本の成果
だ、日本なんだ、研究してたんだ、
ね、アメリカでもねもちろん研究はされてます、はいはいはい、今回報告したのは日本の研究なんですが、アメリカではまあ日本よりももっと前から研究されてる、うん、ただですね MRI という名前が出てきましたが、うんうん、これは核磁気共鳴スペクトルで脳の中を見る機械なんですが、
脳を輪切りするやつ、
輪切りとか立体映像とか、うんうんうん、これがですね実は日本がダントツで普及率が高いんです、
あ、そうなんだ、
ですが海外では脳波、うん、まあ、今回 MRI と脳波を使ったっていうんですが、うんうん、脳波を使った研究っていうのはもう100年以上前から
されてる、やって
んだ、うん、ただ日本はその MRI が幸いにして非常に普及しているということで、うん、今回 MRI のデータが加えられた、
うん、あ、ね、でも被験者が多いのも困りもんですよね
確かにそれはあるそれも実験材料がたくさんあるっていうのも困るけども、
やたら多いよねっていうのは怖いね、
いやでもこういう研究はきちっとやっててほしい ね、無駄かもしれないけど、うん、そこにもしかしたら突破口あるかもしれないからね、
ね、あとなんかあのその種族、ちょっとね種族としての疑問を感じたんですけど、うん、そのまあ、本人の素養による要因の他に、まあ、その無視できないのが社会的な変化っていうくだりの中で、まあ、うん、従来、まあ、本当であれば、まあ、例えばその流産死産していたはずの、まあ、脳障害を持つような子供たちっていうのが、うん、まあ、その医療技術によって生存できるようになったっていう、うん、これはその倫理的な観念は別にして、うん、種族としてはいいことなのかどうなのかっていうのがすごいね、
それはちょっとこの場では言えないでしょうね、
そうね、これはもう手塚治虫の火の鳥ぐらい読んでもらわないと
だ、ね、
いやいやいや、いやそういう話題にあれが一番いいからいやじゃないと、
結局その人間というか、まあ、その人間が持つ技術、うん、医学っていうものがどんどんどんどん進歩していくにつれて、うん、まあ進歩していけば行けば行くほどどんどんどんどんやっぱ滅度問題点というのが出てくるわけですよね、
そう思うよ、
はい、まあ、その今回 の、 まあその例えば環境ホルモンによる、うん、はい、まあ、その脳何でしたっけ、血液脳関門っていうもののまあその不完全なうちに環境ホルモンが入り込むとか、
そうそうそうそう
っていう部分はその人間が進歩する度合いに果たしてその技術の進歩と環境の進歩っていうのがシンクロしていってるのかっていう部分、すごいなんか不安な部分を覚えますよね、
そうね、う
ん、
完璧に追いついてないですね、
追いついてないでしょうね、確かにそれはあると思う、だからあれだよね、あの医療によって今まで死んでた子を、ね、育てれるようになったっていうことは表面的には喜ばしいことだし、う
ん、もちろんそれはね、うん、あの非難
できない、対象、対象できないんだよね、
そうなんですよ、倫理的とかその道徳観に、うん、っていう点ではそれはすごい賛美すべきことだと思う、うん、
でもね、その生物学上っていうかその行為をやること自体その、うん、地球の食物連鎖みたいなところから人間は独立しちゃってるんじゃないかっていう気がするのよ、
うん、
わかる、 それはいいことなんだけど、うん、
結局自然界における自然法則を負けてるわけじゃないです
か、あ、そうそうそうそう、ある程度ね、そういうことなんだ、だからそれは生物学的に見るとどうなのかみたいなところはあるんじゃないかなっていう気がするのよね、
難しいよね、だから人間っていうのがその技術とか知恵を持ち得るっていうのを前提とした上で、うん、その自然界の力っていうんであれば、うんうん、それも OK なのかなっていう気もするしね、わかんないよね、
すごい、ね、哲学的な話になっちゃいましたけど、でも本当こういう実験はどんどんやってほしいですね、うん、きっと私そこから突破口見つかるような気がするんで、そ
う
です
ね、あとはもう本当にまあ、その調べた情報がリークしないとか
ね、うん、そうね、そういう部分をセキュリティですよね、うん、気をつけてほしいなと思うだけで、
まあ、私らが生きてるうちになんかねブレイクスルーが欲しいと思うんですね、
そうですね、
うんうん、
ということで今週は、勝手に、作る電子回路、そして子どもの犯罪と脳、この2つの話題をお届けしました、はい、科学を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道しるべです、アクアリアムに関連する項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたっては、クリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、 番組ナビゲーターはスティーブ高木、コメンテーターは
ソニーと
BJ とそれとゲストに
佐川でした。また来週も聞いてくださいね。さよなら。